聖書と福音の時間です。あなたは割り勘するとき暗算しますか？日本に来て間もない中国人留学生に暗算するねと言うと、そんなことしないで、それなら私が払うと言いました。どうしてでしょう？実は暗算という漢字の中国語の意味は、悪を密かに企むだったからです。ところで、日本人の中では神という漢字を聖書が語る創造主と考える人は少ないですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。この番組で紹介しているキリストの福音は万人に受け入れられているわけではありません。それどころか反感を持っている人もいます。聖書の中にも福音を語っているパウロがまるで疫病のような人間でと非難されている箇所があります。でもパウロは語り続けました。次のように言っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。今日はキリストを信じる者たちが福音を語り続ける3つの理由を紹介しましょう。まず第一に、自分たちが神の祝福を味わい喜んでいるからです。それも自分たちが何かをしたからではなく、一方的なプレゼントだからです。先日買い替えたスマホのサービスで懸賞に応募しました。と言っても2、3回タップすれば応募完了。すぐに結果も画面に出てくるというものです。結果は当たり、ジュース1本。まあジュース1本もらうのにわざわざコンビニに行くなんてと思っていたのですが、子供に話すと、みんなやってるよ、ついて行ってあげるというので行くことにしました。レジに当たったジュースを持って行って、スマホのバーコードをピッとしてもらって終わりです。店員さんに奢ってもらったみたいな変な感じでした。こんな些細な行動でも得した経験を身近な人につい言いたくなるものです。同じように福音を信じて得た嬉しいことについてつい話したくなるのです。福音は私たちを作られた創造主との関係を回復するように進めています。私たちは自分の家族や知人たちとの関係が良好なとき、何よりも平安を持つことができます。聖書では、魂の親である本当の神との関係を良好に保つことが祝福の秘訣と語ります。創造主から来る励まし、慰め、アドバイスは私たちに本当の力を与えます。それを福音を通じて手に入れた者たちは、その幸いをつい話したくなるのです。大したこともしていないのに、あたかも懸賞に当たったかのように、一方的なプレゼントです。それはあなたにも提供されています。二つ目に、福音があなたのためになると本気で思っているからです。私は以前、日本語教室で外国から来た子供たちに日本語を教えていました。多くの子は親の都合で日本に来て、それまで触れてこなかった未知の言葉を勉強するようになります。特に漢字を使っていない国から来た子供たちは漢字の習得に苦労していました。書くのも大変ですが、読むのも一苦労です。中国人が使っている漢字は一つの漢字に一つの読み方しかありません。でも日本語の中の漢字ではそうもいきません。神という漢字を取ってみても、神戸の神、神道の神、神社の神といくつも読み方があります。大変なことはわかりますが、今後日本で生活していく彼らにとって とても大事なのでしっかり教えていきます。その時必要を感じないでおろそかにしがちなものには根気強く伝えていくしかありません。同様に今は福音を必要としていないという人もいるでしょう。でもいつか必要な時が来るかもしれません。その時のためにお伝えしたいのです。また今の状況で十分満足、とても幸せと思っている人もいるでしょう。しかし神は今よりももっと大きな祝福、もっと大きな希望を与えたいと願っておられます。だからお伝えしています。もしかするとあなたは福音を伝えている人を煙たがったり不愉快に思ったりしているかもしれません。でもよく考えてみてください。その人はあなたのことを心配していないでしょうか。嫌われてもあなたのことを考えて、あなたの祝福を願って語ってくれているのではないでしょうか。これまで多くのクリスチャンが命を懸けて語り続けました。殺されそうになっても語り続けました。自分も同じようなことができるかといえば自信はありませんが、そうありたいとは願っています。どうしてそこまでできたのでしょう。それは相手のためになるという愛と同時に大きな確信がありました。それはイエスの復活と関係があります。十字架で人間の罪の身代わりとして死なれたイエスは、三日目に死を突き破って復活されました。その姿を見た多くの弟子たちは、たとえ今命を奪われても、イエスのように神によって新しい命を与えられ、復活することができると信じていたのです。新しい命があることを伝えるのは、きっと相手のためになると確信していたし、その命を得てほしいと思っていたからです。三つ目に、キリストの思いを考えると語らずには折れないのです。以前、病床でイエス・キリストを信じた女性の方とメールでやり取りをしていました。一緒に学んでいた本に、信じた人に起こる変化が5つにまとめられていました。その5つ目は、あなたが作られた目的を果たすための最大の冒険が始まるとあったのです。余命を宣告されている人に申し上げにくかったのですが、そのままを説明しました。信じることがゴールではなく、これから本番であること。たとえこの地上の生涯は残り少なくても、なすべきことがあるということ。人の命は神の手の中にあって、一番いい時にクリスチャンをご自分のもとへ召してくださるということ。地上に残る人たちに対して、自分が持っていた喜びや希望を伝えていくというすごい仕事をしていることなどを伝えると、次のようなメールが返ってきました。返信遅くなってごめんなさい。体調が悪く伏せっていました。これからが本番。よくわかりました。地上ではわずかな時間でも悲嘆することなく、なすべきことがあることも。病の苦しみはそれだけに終わることなく、主に出会うチャンスを皆に提供していることも嬉しいです。一番嬉しいのは、私が神様の喜ばれている働きをしていることです。それと、神様の身元で永遠となれることです。地上での生きた証を残すことは大切です。いつも癒しと痛みから守れるようにお祈りしてくださってありがとうございます。感謝します。この方は、このメールを書かれて50日後に亡くなられました。信仰を持って痛みがなくなったわけではありません。痛みの中でも神の祝福を味わっていました。朽ちていく弱い肉体から解放されて、新しい命を備えてくださった神の計画をしっかり見据えていました。神の力に守られている様子を強烈に見せられ、私はこの方の生きた証を多くの人に知ってほしいと強く思っています。私たちでもこう思うのであれば、救いを用意された神ご自身はどれほどの思いを持ってあなたにこの祝福を知ってほしいと思っていることでしょう。 それを考えると語らずにはおれないのです。今さら遅い、なるようにしかならないと思っている方、イエスの救いは一瞬です。私たちが救われるためにできることは何もありません。ただ、救いの必要を認め、神の前に願うことです。用意されたプレゼントを受け取ることです。今、信じているもので大丈夫と思っている方、その希望は確かですか？その救いは永遠のものですか？伝えられているキリストの福音の力をぜひ味わってください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。